はい、どうも、沢田信也です。
はい、どうも、北と申します。
北さんはお久しぶりでございます。
あ、お久しぶりでございます。
まあ、しかし北さんはこれから長いお付き合いになると思いますので、よろしくお願いします。
とんでもない大プロジェクトに巻き込まれてしまった感があるんですけれども。
はい、と言いますものも、今回の配信タイトルを見てもらったらわかりますようにですね、まあ、ついに狭くて浅いですけれども、ジュジュの奇妙な冒険を取り上げようということになりました。
ついにですね。
ついになんですか、これは。
ついにやってしまいましたね。狭さで。
はい。
このキックタイトルを。
まあ、もともとは、その、配信100回突破記念企画の一環としまして、
はい、
うちの番組の Facebook ページの方でですね、アンケートを取ったんですね。
ほうほうほう。
で、まあ、前提としては、Amazon で、3000円以内で買えるものを、まあ、新品中古か変わらず、で、まあ、どんな娯楽作品を取り上げてほしいですかっていうアンケートを取ったところですね。
はい。
まあ、めでたくジョジョの奇妙な冒険が1位だったと。
それは別に漫画って限定してたわけじゃないですか、ね、
してたわけではなくてですね。
アニメやらゲームやら。
はい。
映画やら、それ全部を。
そうですね。もう全部通じての娯楽作品の中で、まあ、ジュジュの奇妙な冒険を取り上げました。
ああ、素晴らしいですね。
まあ、かといっても、8票でしたけどね。8票で決定しました。
なるほど。
で、ここで、ポイントなのが、ジュジュの奇妙な冒険の何部だっていうわけではなくて、もう、ジョジョシリーズっていうので、
全部やってる。これもまた、無茶な注文ですけども。
そもそもが、そんなアマゾンで3000円で買えへんやろって話でね。
そうですね。前回新品で買おうとしたらいくらになるんだろう。1冊400円として。
だいぶ。
まあ、4万円は軽くいっちゃいますよね。
さすがにそれは無理だなっていう話なので、
はい、
まあ一応レンタルコミックとか、
はいはいはい、
漫画喫茶とか、まあ、そこら辺を活用して、まあ、ジュジュシリーズ全般について、まあ、取り上げていこうと。
小出しでやっていこうってことですね。はい、
で、また、その、ジュジュシリーズって言っても、もう相当長い漫画ですし、
うん、
やっぱりその、何部かに分かれてたりもするわけで、
はい。
で、かつ、その、うちの番組でジュジュを取り上げなかった理由っていうのが、
はい。
その、あまりにもコアなファンが多すぎるっていう
理由で。あー、なるほど。
生半可に語ってしまったら叩かれかねないっていう恐怖心から。
いや、そうですよ。本当ですよ。プレッシャーが半端じゃないですよ。
だからもう。
アサシンクリードなんかの比じゃないですよ。
だからですね、その、うちの番組では、暗黙のルールというか、僕の中での隠れたルールとして、その、ジョジョの奇妙な冒険と、ガンダムは取り扱わないっていう。
ああ、ちょっと、手に余っちゃうと。
そうですね。
ということで、
まあ、ただまあ、票が入ったからには仕方がない。やらなくちゃ仕方がない。
そういうことなんですね。仕方なくということですね。
はい、もうそれはもう、期待されたからには8人の人に答えなくてはいけないじゃないですか。
そうですね。それに全部僕だけっていうのはちょっとあまりにも不安ですよ。
いや、まあね、はい。
ゲストをさらに呼んだ方がいいんじゃないかななんても思ったりもしてますけども。
いや、まあいろいろ考えたんですけど、まあ北さんは、はい、まあ以前、まあアサシンクリードの回に出ていただいたこともあって、
はい、
まあ北さん自身もね、最強眉毛のうなりっていうポッドキャストやってはりまして、まあ今はもう終わってしまいましたけども。
はい。
まあ、いろいろ考えましたよ。他の人読んだらどうかなとかね。
あ、本当ですか。でも、選び抜かれた。
そう。いや、まあ、そういうことにしときましょうか。
ここに決まったの、これ。
え、最強眉毛終わったから、まあ、時間あるかな、みたいな。そうそう。まあ、一応ね、その、はい、僕のポッドキャスト、やってる方の中では、ジュジュ知ってるっていう公言してたのが、まあ、ジュジュ知ってるっていうか、まあ、ジュジュ好きを公言してたのが、まあ、北さんだったんで、それなら、ま、ぜひ参加してもらおうじゃないかと。
そうですね。一生懸命やらせていただきたいと思いますよ。
ただね、リスナーの方にもね、まあ、ほんとコアなファンいますよ、
はい。うん。はい。
あんまり期待しないでいただきたい。まあ、そんな話ばっかりしててもなんなんで。はい。
やってい
きましょうか。
はい。
まあ、言うてもね、まず今回はね、ジョジョの第一部を取り上げるわけなんですけども。
はい。
まあ、その話をする前に、もう、ジョジョシリーズ全体に対する、まあ、スタンスみたいなものを話しておいた方がいいかなと。
なんですか。
はい。
そうですね。
まあ、言うても歴史の長い漫画ですし、
うん、
まあ、それぞれ、もう今となっては8部まで来てるんかな。ジョジョリーは8部ですよね。
第1部が連載中ですね。
まあ、各々の思い入れっていうのも違いますでしょうし。
はいはいはい。
まあ、そこら辺はざっくりと語っておこうかなと。
こうまずなんでこの作品が今こんなに、まあ、主にインターネットを中心にですけども、
はい。
評価されてるだと澤田さん思います？
おいおい、そこは全然スタンスとか言うよりもめっちゃ確信の部分じゃないですか。もっと僕は
スタンスってどういうことですか？
いや、もっと僕はこの作品と出会ったのはとか、そういう話をしようと思ったのに
今日おいおいご飯を食べて寝ましたっていう感じ。
そうそうそうですよ、
絵日記的な感じの
何歳の頃に知ってっていう話をしようと思ってたのに、はい、いきなりそんな確信の部分いきますか。
ジョジョと私の出会いですね。
そうですよ。
あ、わかりました、失礼しました。私の方からですね。
はい。
まず、ジョジョとの出会いは、確かもう約10年近く前、中学2年生の時にですね、うん、学校の修学旅行みたいな感じのイベントがありまして、
はい。
なんか2泊3日のスキー旅行みたいなのがあって、で、その時に、クラスの友達の、まあ、佐賀山くんという人がですね、はいはいはい、たまたま持ってきた、ジョジョ。
彼ね。
ジョジョ4部の、最初29巻ですかね、29、30、31巻あたりをなぜか持ってきていて、それをこうなんつったらいいんですかね、これ面白いよってすごい押し付けがましく言ってくるような感じじゃなくて、
はい、
そんなにお前も読みたいのみたいな、こうチラチラっとパラパラページをこっちに見せてくるような、
あ、秘密のお知りをしてたわけですな。
で、あ、何それ、全然見たことないなって読んでみたら、あ、ここ全然、なんだこの漫画は、今までちょっと見たことないぞ、こんな漫画はっていう感じで、一気に、まあ、そこの、3冊分を読み終えてですね。で、スキー旅行から帰ってきて、またクラスで、佐賀山くんに会った時に、続き読みたいみたいな感じでまたチラチラ見せた。
ああ。
30冊以降。で、ああ、じゃあちょっともう、なんだったら買うわって、その佐賀山くんを通して、まあ、今考えたらなんで佐賀山くんを通した
か。ほんまや、直接買いに行ったよかった。
古本で、ちょっとじゃあ10冊ぐらい買うわって言って、佐賀山くんに買ってきてもらってですね。
なんでやねん。
で、4部から読み始めて、
あ、なるほどね、
28から38巻あたりまでを古本で買い、でそこからもう全部自分で新品ですか、
はい、
のコミックスを買っていきですね。はい、だから4部から入って、うん、4部でそのまま続いて5部、
うん、
で5部が一回こう区切りよく終わるじゃないですか、
ええ、
でこのまま6部に行ってもよかったんですけど、ちょっとじゃあ戻ってみようかなと思って4部5部今度3部に行ったんですね、
はい、
で3部読み終えて今度また戻って2部に行って、
うん、
でその頃に6部がだんだん終わりそうなリアルタイム時期だったんですよ、うんうん、で、あ、じゃあ今から6部を読んで最終回はリアルタイムで読もう、
あ、なるほど、
意識の表れで4、5、3、2ときて6を読み終えて、
うん、
で最終的に1部に入って、
うん、
一周したという感じなんですね。で、そこから7部をリアルタイムで、
なるほどなるほど、
で8部をリアルタイムで現在に至るっていう、すごいかなりあっち行ったりこっち行ったり邪道な読み方をしましたね、僕は。
いや、でも最近というか今となったジュジュの入り方としてはそういうものじゃないですか。そのリアルタイムで興味ハマったものから順番に読んでいってっていう感じになると思うんで。
なのでですね、こう、基準、4部がなんか基準になっちゃってるんですよね、自分の。
自分の中のジュジュ青春は4部
だ。そうなんですよ。だからそれって結構でかい気がして。
でかいですね。その、ジュジュ青春はね、本当みんなあると思うんですね。だからジュジュが始まったのが、いつですか ?1987 年って書いてますから、
で、今年25周年ですか。
それ以降、ジュジュ知り合った人は、それぞれのジュジュ青春があると思うんですよ。
そう
です
ね。
まあ、北さんの場合が4部ってことですよね。
そうですね。
で、まあ僕の場合はですね、一応ね、一部の最初からリアルタイムで読んでたんですよ。
ああ、素晴らしい。
まあ年齢がバレてしまう、そうな。まあ当時僕は3歳ぐらいだったと思うんですけど。
はい。そんなバカな。
まあ中学生時代でしたわ、やっぱり。やっぱりね、はい、中学生ぐらいから、なんか友達にジャンプ仲間ができ始めるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱご多忙に漏れず僕も中学ぐらいからジャンプを買ってると読み始めて言ってたので、はい、まあ、その時にまあ、ジョジョの第一部知り合いましたね。で、それ以前に魔少年ビーティーと、
はいはいはいはい、
魔王来訪者も読んでたので、
ええ、
また同じ作者の人が変な漫画始めよったなぐらいの印象やったんですよ。
なるほどなるほど、は
い。で、当時の僕からすると、すごく怖い漫画なイメージがあって。
ホラーチックな。はい、
実際にその、荒木博彦は、ホラーが得意とされてましたから、当時。
あ、そうですね。
で、だから、
ホラーが大好きですから。
一部のテーマも、まあ、若干ホラーじゃないですか。
そうですね。
なので、すごい気持ち悪い怖い漫画やっていう印象があってね、絵の印象もあって。う
ん、はい、はいはいはい。
で、それでもまあ、引き付けられるものがあったので、ぐいぐい読んでいってたからですね。まあ、一部、二部、三部、四部っていうのはもうリアルタイムで過ごしてたっていうね。 ジュジュ選手ですね。
4部で一回止まるんですか。
で、4部を読んだ頃に、4部が、あれ、いつやったんかな。その頃からね、ちょっと僕自身のジャンプ離れがありましてですね。
あー、なるほど、なるほど。
ジャンプ自体はあんまり読まなくなってきた時期やって、その時が。
はい。
で、買わなくなって立ち読みになっていったかな。で、立ち読みだとね、ジュジュわかんないんですよ。なんか、
そうですね、
毎週毎週、うろ覚えの知識で立ち読みしに行ったら、うん、なんか前どんなやったかなっていうのが全然ついていけなくなってしまって、はいはいはい、で、またあの、4部あたりから結構スタントの能力も複雑になってくるじゃないですか。
そうですね。
で、全くわからんくなってしまって、
投資で読まないと。
はい。で、5部に関しては、その、あの、敵と味方の勢力とかもすごい関わってくるから、
はいはいはい、はい。
もう、全くもって理解ができなくなってきてしまって、
なるほど。
で、かつ、身近に呪術を買ってる人がいなくなっていて、その当時。
あ、そうなんですか。
まとめて読む手段もなかったんですね。
ええ、
で、もう5部はほとんど見てないですよ、だから。
はあ、そうなのか。
で、4部の終わりぐらいから5部丸ごと見てなくて、ちょいちょい知識で知ってる程度。で、6部は。
まだ、終えてないんですよね。
はい、まだ正直今の現時点では5部読んでないですからね、まともに。で、6部になった時に、再び自分、多分ね、6部がね、僕社会人になりたての頃だったと思うんですけど、
はい。
またあの、ジャンプを変える財力が、
また、
出てきましたので、
毎週ジャンプを読ん
で、毎週ジャンプを変えるようになったので、それで6部はリアルタイムで読んでたんですよ。
あー、そうなんですか。
で、基本僕、ジョータローが大好きやって、
はい。
で、6部でも、ジョータローの娘が主人公だっていう触れ込みやったんでね。
そうですね。
それで読むようになったんですけど、あの、理解力っていうのが、若かりし頃よりもやっぱ低下してまして、なんか読んでても意味がわからんなっていうことがだんだんと多くなってきてたんですよ。
はい。
で、6部の最後の方になっていくと、ますますわからんっていう話になってしまって、またあの、ちょっとずつ読まなくなってしまった。
なるほど。
はい。で、まあ、あの女周りに徐々全巻持ってるやつとかもいないんで、まとめて読むこともなく、
うん、
でその当時またその漫画喫茶とかってこんなメジャーじゃなかったんで、
あーもう買うしかなかったわけですね。
そうですね。でそんなジャンプ変えたけど徐々まとめて買う財力はなかったわけですよ。
なるほど。
でまあスティールボールランが始まってからはもうほとんど触れてないですね、徐々に。
あ、じゃあもう7部に関してはほとんど
何の見てないですね。なんか最初のをちょろっと見ただけで。
じゃあ今から楽しみですね。
そうですね。もう本当、なんか今から新連載の漫画読む感覚で見れるんで、そういう意味ではすごい遠くかなと。
楽しいですね。
はい。だからもう、ジョジョリオンに至っては名前しか知らないっていう。
ああ、羨ましいな。
逆に羨ましいです。だから僕のジョジョ青春は、本当ね、まあ、マックス3部でしたね。
じゃあかなりやっぱ印象違いますね。
そうですね。だから、かなりそのスタンスの差っていうのはすごいあると思います。ちなみに一番、ジョジョ青春4部じゃないですか、北さんがね。
そうですね。
一番好きなのはどこですか？
一番好きなのもやっぱり4部。
ああ。
なのかな、
思い出というか、一番面白いと思ったのは4部。
面白いと思ってますね、多分。はい。
なるほどね。僕はやっぱ3部なんですよ。ジョジョ青春に被ってるんですけど。
うん。
けど結構それと、こう、競り合うのが2部なんですよ。
はいはいはい。
もう2部か3部かが一番好きなところなんですよ。
人によってかなり分かれますからね。僕の友達でも5部が一番好きだっていうやつもいますし、6部が一番だっていうのもいますし。
そこがね、結構ね、ジュジョファンはね、まさにガンダムファンと同じく分かれていくじゃないですか。
ああ、そうですね。本当そうです。
だからね、その、取り扱いたくないんですよ。なんかあの、必然的にこう優劣がついてしまうんで、自分の中で。
いや、それをああだこうだ言い合えるのがまたいいんですよね。
そうですね。まあ、それが醍醐味と、長く続いているシリーズの醍醐味っていうことなんだと思いますけど。まあ、そういうね、まあ、あの、僕たちが徐々に触れてきた、まあ、スタンスみたいなのを、軽く話しましたけど。
はい。
で、何でしたっけ？インターネットで、徐々が、これだけ、ネタにされる理由ですか？
なんかこう、数年前から、ね、一気に、メジャーに上がったっていうか、いつ頃からなのかなと思って、それがなんでなのかなって、今ね、ちょっと自分の中で整理がついてなくて。
うん、確かになんか気がつけば、なんかネットスラングの一般的な言葉になってたりもしてますし。
そうですよね。あの、ポルナレフのアスキーアートをはじめとする。
うん、しかも当初は2ちゃん発信やったと思うんですけど、最近では別に2チャンネルとか関係なく、はい、 元手を知らずに使ってる人もきっといるじゃないですか。
ああ、いや、そう、あ、そう、そうか、うん。その可能性もありますもんね。
でしょ。言葉の響きが面白いからとかいう理由とか、ね。
はいはいはいはい。
あの、だが断るとかね。
はいはいはいはい。
もういつの間にかそうなってましたよね。それは僕もちょっと気がつけばみんなが使うようになってたなみたいな感じですけどね。
あの、ジョジョ立ちっていうのが一時、
うん。
入りました。話題になったりもしましたもんね。
ね、なんかあの、ジョジョ立ちのオフ会とかもありましたからね。
ありましたね。なんか、どっかの駅にみんなで集まって、オラオラオラオラやるだとか、そういうのは違うんじゃないかなって、なんとなく、個人的には思うところですけど、まあでもそうやってみんな集まって楽しめるんだったら、それはそれでいいのかもしれないですけど。
そう、だから、あの時は言うても、そのお祭り騒ぎをするきっかけのネタでしかなかったと思うんですけど。
はいはいはい。
なんかそれがもう、それがいつの間にやら、もう JUJU 自体がもう神格化されてたりするじゃないですか、なんか。
そうですね。
で、まあ、それに対しての答えっていうのは正直今出せないですから。
はい。
きっとこれは、80まで語り尽くした後出てくるものなんですよね。
そうですね。じゃあそれが命題っていうことで。はい。
それを今回のジョジョプロジェクトの、あの、根幹における課題としましょうか。
そうしましょう。
なぜジョジョがここまで愛されるのかっていう理由を。
いいですね。そうしましょう。
それを、まあ、80までやり終えた時の結論に持ってきましょう。
まあ、8回やれば、わかりますよね。なんとなく。きっと。
かな
自信だし。
はい。じゃあ早速ですね、話も長くなりましたけども、まあ、今回はとりあえず第一部の話をしようってことなんで、
はい。
第一部の話しましょう。
第一部、久々に改めて読み返してみたら、
ええ、
結構いろんな発見がやっぱりありましたね。
そうです
ね。個人的には、はい。
まあ、第一部がですね、ウィキペディア情報によるとですね、
はい。
1987年のジャンプ1、2号、あ、新春の増刊号かな。
合併号ですね。
合併号ですね。と、から46号。で、1987年内に完結してるんですね。
あ、そうなんですか。
で、単行本が1巻から5巻の途中までっていうことで。
はい、非常に短いですね。
結構ね、これも僕もね、当時めっちゃ長い気がしてましたけど、なんか読み返してみるとめっちゃ早く終わるっていう感じや
で、もう、ポンポンポンポンと戦ってるうちにいつの間にかジョンさん死んじゃいますみたいな感じですね。
そうなんですよね。でも結構これが短いながらもようできてんなとか思って。
そうですね。うん、無駄はないです。
無駄がね。
無駄はない。
まあ、あの話からしようかな。やっぱりね、ちょっと僕からしてみたらかなり昔の漫画ですから、
はい、
当時の思い出話が中心になると思うんですけど。
はいはいはいはい。
やっぱりね、当時からね、変な漫画やなっていう印象はみんなが持ってましたよ、当時の。
ああ、やっぱりそうなんですか。
で、やっぱり、
やっぱり独特な。
独特。で、やっぱり、今と同じだなと思うんが、あの、ジョジョ独特の擬音ね。
はいはいはいはい。
あの、よく、セリフとか、擬音とかで、独特な表現するじゃないですか、ジョジョって。
はい。
で、それがまあ今でもインターネット上ネタになってたりもするんですけど。
ああ、そっか、擬音もでかいですね。
僕が中学生の頃もみんなで、ウリウリとか言ってたし、あの、友達の首をガーって掴んで、ウリウリって言いながら掴んで、ズギュンズギュンとか言ってましたから。
ああ、それ楽しいですね。
はい。あとあの、波紋とかもめっちゃ流行ったからね。
ああ、そうですか。
あの、流行ったって言っても、あの、当時言ったドラゴンボールとかもやってたわけじゃないですか。
はい。
で、ドラゴンボールはその手からカメハメハが出るから、まあ、あのポーズとかもすごい、なんか分かりやすいシンボルなんですけど、はいはい、波紋って意外と地味なんですよ。分からないんですよ。
決めポーズとかない
っすね。ないっすから。まだその当時は、その、ジョジョ立ちに、あの、みんな注目がいってなかった時やって。
はいはいはい。
まあ、ちょっと変なポーズの真似とかするやつ見ましたけど、全般的にまだ流行ってなくて、
うん、
やっぱりその技が、こう、中学生の間で流行るじゃないですか。でも、波紋っていうのが一番地味なんですよ。目に見えないパワーやから。でも、一番波紋の真似ができるのが、プールの時間なんですよ。
なるほど。
あの、オーバードライブができるんですよ、水中の中で。そうそうそう。あの時は波紋ごっこが流行りましたね。あとはあの、プールの上歩こうとするやつとかね。あの、プールに入る前に、わざとらしくこう呼吸をこう整えて、で、ついてくるのじゃジョゾとか言いながら、こう、ドボンドボンハマるっていう。そういうジョジョごっこが入りましたね。
ああ、いいなぁ。その頃にちょっと僕も生まれたかったですね。そんなやったことないですもん。
ああ、そうかそうか。4部では真似するとかあんまなさそうやな。
ないですね。いや、周りもやっぱりそこまで 読んでた連中いませんでしたし。
でもね、独特のその呼吸法で、未知なる神秘的なエネルギーが発揮されるっていうのが、結構ね、キュンキュン来るんですよ。中学生の僕にしてみたら。
画期的というか、新鮮だったんじゃないですか、やっぱりその当時からも。
そうですね。
だから、超能力とはまた違う。
そうそうです。
なんかね、ヨガみたいな技術じゃないですか。
そうなんですよ。なんか本当にありそうな感じだったんですね。
変なリアリティですよね。
そうです。なんか、当時もやっぱりよくそのジャンプってとんでも理論っていうのがあって、
はいはい、はい。
やっぱりその、有名なのがこう男塾とかで、
はい。
ようわからん架空の技の名前のに、なんか、民兵処方官長みたいな感じで、そういう有名な書類に記されていたのだみたいな、そういう体裁とか取ってて、まあ要は、ジャンプの漫画の中での、理屈っていうのが通ってたんですけど、
はい、
その中でもジュジュの中の理屈っていうのは結構リアリティがあるっていうか、納得がいくもんやったんですね。だからその吸血鬼のパワーに対して反対的のパワーを当てると、なんか消えてなくなるっていう、
うん
う
ん
で。それが波紋に例えられてるから波紋エネルギーっていうのが、子供ながらに結構納得が、あ、そうそう、確かに波紋に波紋ぶつけたら消えるわ、みたいな。
合理的だったんですね。
そうなんです。あれ結構ショッキングでしたね。なんていうのかな、ジュジュ自体が、コンセプト的になんか、そうじゃないですか。当時のジャンプがそういうとんでもカラーやった割には、話にも整合性を強いつけようとしてたし、なんかもう、物語全体を通して何かメッセージを与えようみたいな、印象をすごい受けていたので。
ああ、やっぱりそうですか、当時から。
多分、荒木博彦はちゃんと考えて作ってたんかな、っていう感じは知ってたんですけど。
なるほどな。なんかその、結構、その第一部だけの話じゃなくて、また全般の話にちょっと戻っちゃうんですけど、
ええ、
やっぱ、徐々に奇妙な冒険を通して、まあ、作者本人も言ってるんですけど、
うん、
この作品のテーマは人間参加ですと、
うん。
人間のここが素晴らしいよねっていうのをやっぱり書いてると思うんですよ。
うん、
で、まあそれは一部に限らず、全部のところで言えることだと思うんですけど、
うん、
やっぱ覚悟するやつは強いよっていうのがすごいあるじゃないですか、どの国においても。うん、で、あとは、人間っていうのはこう意志を、
うん、
それをずっと受け継いで成長できる、
うん、
素晴らしい生物だと。
お
でさらに、それにプラス、こう、誇りを持つことがすごい大切なんだ。
うん、
っていうのが前編通して描かれているような気がずっと前からしてたんですね、
うん。
で、改めて一部を読んでみると、もうそれが一番ストレートに描かれてる、
うん、
やっぱ原点なのかなっていう感じがすごいしましたね、今回改めて読み直して。
なるほど。
なんか、ね、その、もうセリフで言っちゃってるじゃないですか。
まあそこはちょっと説明臭いと言ったらそれまでやけど、でも、
それがいいですね、
伝えたいメッセージ、コンセプトっていうのはそれだよっていうのをはっきりと明言してるっていうのは。
そうなんですよ。
だから僕もね、その荒木、正直その、詳しくないから、そんなに。当時見てて好きやったってだけのレベルでしかないから、はい、その荒木ひろひこの細かいとことか、今、北さんがおっしゃったようなこととか、正直全然知らなかったんですけど。
あ、そうですか。
ただ、その今回第一部読み直してみたら、おっしゃるようにですね、テーマ性っていうのはすでにもう打ち出されてたんやなっていう。で、こう、ジョジョの後期のジョジョになってくると、はい、完全に超能力者じゃないですか、あの人たちって。
そうですね。
やっぱりスタンドっていう能力は超能力の具現化だっていう話だと思うんで、もう完全に超能力者同士の戦いになってるんですけど、言ってもジョジョの一部って物語の中盤まではただの人なんですよね。
そうですね。
で、そこでのジョジョの生き様っていうのが、いわゆるその紳士っていうのが、こう、
うんうんうん、
基本になってるじゃないですか。
はいはい。
まあ、あれイギリスですね、確か。
イギリスですね。
イギリス紳士はこうであるべきっていう。で、紳士としての立ち振る舞いであるとか、で、生き方であるとか、その上での勇気と覚悟みたいなところの描かれ方をしてるから、なんかすごく、なんていうかな、わかりよいですね、なんか。なんか、意味もわからへんやつが、勇気と根性っていうよりかは、すごく納得がいく。そういう意味でも納得がいったんですよ。なるほど。一番物語の序盤で、そのジョジョが、そのエリナがいじめられてるところに助けに行くじゃないですか。
しょっぱなですね。
そう。で、喧嘩弱いくせに、ボコボコにされるくせに助けに行くんですよ。で、まあ、それがまあ、なんていうんですか、そのイギリス紳士だからとか、そういう理由で助けに行くんですけど、
うん、
なんかもうそれが全てかなって。
そうなんですよ、
本当。
本当に。
なんかもうそこですでにこの漫画はそういう漫画だっていう。ことを示しているなっていうのを改めて読んでみて、あ、なるほどと思ったんですよね。
ああ、正しかったですね、僕らは。 安心しました。そう、そこなんです
よ。間違ってないよね、僕たち。
間違ってない
よね。僕たち間違ってないよね。
だどんどんその部が進むごとに、うん、なんですよね、最初はこう、ね、第1部は人間対ゾンビ。
うん、
で、2部も人間対、人間じゃない、柱の男たちっていう、うん、構図だったんですけども、最後の方なんていうのは、3部、4部と進むにつれて、もう人間対人間の戦いに、うん、なっちゃうんですよね、
うん。
で、そうなってくると、もう、敵の方も、すごい覚悟があるし、
うん、
で、あと、キャラクターによっては、その、仲間の意思を受け継いでるやつもいるんですよね。うん、でも、その決定的な部分、
うん、
その誇りだとか、あと、なんかこう、他人を思いやるっていう、優しさみたいなところが、うん、やっぱり最終的には大事なんだよっていう、うん、ことを言うような感じになってきてるのかなっていうふうに思いますけどね。
そうですね。だから結構ね、後半になってくると、さっきも僕言いましたけど、スタンド能力であるとか、まあその敵との勢力図であるとか、まあバトルのその巧妙さであるとかで、理解ができなくなってきていたんですけども。
難しくはなるんですよね。
メッセージ性みたいなところはすごく単純明快で、なんかそういうとこですよね。なんか人とは、覚悟とは、決断とは、みたいな。
そうです、そうです。で、
そこは結構、そこがしっかりしてる作品っていうのは別に徐々に限らず、何でもそうなんですけど、結構読んでて響くものがあるので、うん、やっぱりその面白さの一つとしてはそういう理由っていうのが挙げられる。ジョジョがここまで人気である理由の一つはそれなんじゃないかなっていう。
早速一個出ましたね。
こうやって僕たちは、こうやって僕たちは8個の理由をこう見つけていくんですか。
なるほど。毎回
毎回一つずつ上げていくんですかね。
そうですね。8個あれば、半分ぐらいは合ってるだろうっていう。
一部を改めて読んで、分かりやすいの、分かりやすいというか僕が一番好きなところが、
はい、
ただの人が、人を超えるものに挑戦するっていうのが、すごく好きなんですよ。
その、負けるかもしれないけど、挑むところ、はい、挑むところ。
負けが確定している戦いでも命をかけて臨むとかいう、そういう構図が好きで。
いや、かっこいいですよね。
はい。で、特に僕は、その、ディオが石仮面で吸血鬼になりたての時の、館でのバトルが一番好きなんですよ。
はい、ああ、一番最初の。
波紋戦士になる前ですね。
ディオとの勝負ですね。
はい。あの時ってもう完全人じゃない人外のもの、人との戦いやから、もう勝とうって思うと知恵と勇気で戦うしかないわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、ジュジュがその覚悟を見せるじゃないですか。自分のお父さんがこう、ナイフで刺されて死んだ後とかに。で、僕がこの戦いに結末を引くんだみたいな感じで。
はい。
で、あの時のジュジュの、なんかこう、立ち振る舞いの様とか見てると、一巻であんなにしょぼかったジュジュが、とか思
う。ちょっと7年の月日が経つじゃないですか。うん、劇的に変わりますよね。
あれちょっとびっくりしましたけど、
ね、僕ちょっとびっくりしますよね。もうちょっとこの7年でなぜあそこまで強くなったのかっていうのをちょっと知りたいところはあるんですけど。
裏読みをすると多分ジャンプのテコ入りやったんかなとか思うんですけど。
なんかどうなんすかね。
ひ弱な主人公で読者がついてこうへんやろみたいな。
ちょっとじゃあ時間飛ばして、ちょっとマッチョさせちゃうよ。
そうそうそう。強そうにせなあかんやろなって。なんか、波紋戦士、の後半とかで若干ちょっと北斗の剣のテイストが乱れるところとかもあったんで。
はいはいはいはい。
まあ、ちょっとデコ入れもあったんかなという感じはするんですけど。
ありえない話、ありえますね。
ただまあ本当、逆にね、7年の月日が経った時に、ジョジョは、ラガーマンとして、マッチョな体型になってるし。
ちょっと、これ、トゥーマッチですけどね、この筋肉は。尋常じゃないですかね、これ。
マルタのように切られたような威力だみたいなこと言ってましたから。なんか、そんな感じになってて、いわばその人としては、まあ、あの人みたいな感じですよ。ハンマー投げの人。
あ、室伏選手。
そうそう、室伏みたいな、はいはい感じの人じゃないですか。
そうですね。
いわば人としては、多分負けないだろう感っていうのがすごい出てて。
うんうんうん。
現にイギリスのなんか怪しい街に行ってスピードワゴンと出会うとき。
はい。
あの時も、単なる一回の紳士なのに、もうチンピラを、有無を言わさずぐらいボコってたじゃないですか。
そうですね。
人としてはもう、ジョナサン最強やろみたいな感じのイメージがあそこでしてたのにも関わらず、まあそれを上回るディオの人外差加減っていうのが出てきたから、僕の中で結構そこが盛り上がってて、
なるほど。
どうすんねんと。確かにこの人体めっちゃマッチやし、力めっちゃ強いけど、 勝てへんやろうと。
あんな。そんなんじゃねえぞ。
そうそう。あんな、床に足めり込んで壁歩くような人には勝てへんやろっていう、ね。
あれはいい描写ですよね。
描写でした。
あ、こいつも本当に人間じゃねえんだ。
そうそうそう。あれは良かったですね。で、そういうワクワク感がすごいありましたね、なんか。だから、あの、本当波紋戦士前のあそこのバトルが僕は一番好きやな。
ああ、ベストバートですか。
ベストバートとしては。
そうですね、僕の一部のベストバートはどこかな。もう本当数えるほどしかないんですもんね。
戦い、バトル回数っていうのは少ないですよね。
僕は、そうですね、最後の、あの、ブラフォードの刀で、あ、剣で、まあ、ディオを倒すところですかね、やっぱり最後。
ああ、はいはいはいはい。はい、あそこもちょっと若干の、若干というか、知恵絞ってる部分があるんですよね。
そうですよ、そうですよ。あの、火を、うん、あ、剣を火で炙って、気化冷凍法を、
あの、
破る。
気化冷凍法もかなりのとんでも理論やなって、読みながら思ったんですけど。
いや、とんでもだらけですよ。
あれ改めて読んでちょっとびっくりしたんですよ。え、こんな技使えたんやと。すっかり忘れてましたよ、ね、あの、気化冷凍法のこと
を。3部で使えばっていう。
え、理屈なんでしたっけ？体温を急激に奪い取ったら固まるみたいな話で。なん
か相手の体内の水分を、なんか気化させて、熱を奪って凍らせる。
熱奪っても凍りはせんやろっていう。
で、体を凍らせれば、まあ、波紋が、作れなくなるっていうか、もうなんか波紋が作れる作れないの問題じゃないですけどね。凍って割れて死んでるわけですから、ダイヤーさんは。
そう、そうそう、ダイヤーさんね。
そろそろじゃあメインイベント、ダイヤーさんの話しましょう。
ダイヤーさんメインイベントなんですか。いや、ダイヤーさんは僕は一言しか、あの、言うことがなくて、あのダイヤーさんの技あったじゃないですか。
はいはいはい。
何でしたっけあの名前。
サンダークロススプリットアタックですね。
ね、あれがね、いや絶対穴ありすぎな技やろっていう、その突っ込みポイントしかないっすよ、
あんな。インスタント天空ペケ事件ですね。
しかもあの、両足で敵の手をバーンって広げてたら、技防がれへんやろってな発想ね。
いやー、ほん
お前が足で手を開きようと思ったところをかわされたらどうすんねやっていう話で。
もうそれをやられたところで相手が後ろに倒れたらおしまいですからね、この技。
なんか単純明快な理屈が面白かったですね、ダイヤーさんは。
ダイヤーさんは本当に2話ぐらいして出てこないですよ。あ、なんかちょっと頼もしい仲間が出てきたなって思ったら、うん、一周飛ばしたら大変ですよね、当時のジャンプを。
そうですね。何が起こったら全く変わらないですからね。
なんかかっこいいやつ出てきたと思ったら、死んじゃったって、てか死んじゃったっていうか、あれですね。氷漬けにされて割れて、で、その次の週になるともう出てこないですからね。
でもあれ結構当時ショッキングやったんが、あの人が凍って粉々に砕け散るって描写結構ショッキングやって。
ああ、そうですか。
だから普通に殺されるよりもむごいなとか思って。ただ、その、ダイヤーさんの最後に履いた花が、なんか、一応、戦いを仕掛ける好機になるじゃないですか。
なりますね。なりますね。
役立ってるんですよ、ダイヤーさん。いや、でもな、あの、ペケ事件の技は、俺やったら試そうと思わへんな。絶対イメージとして、まずかわされてしまうだろうと思ってしまうからな。
またこれがダイヤさんオリジナルなのか、うん、そのトンペティ師匠が教えたのかっていうのも気になるんですけどね。
ああ、でも基本、波紋は先導なわけでしょ？
そうですね。
多分戦う技はみんなのオリジナルなんじゃないですか。
ああ、ってことはじゃあ。
多分トンペティさんはその教えを教えてるだけやと思うんで。
なるほど、
ね。多分ダイヤさんは一生懸命、あの、動かない枝とかに向かって練習してたんですよ、きっと。大丈夫、これたら当たると。
やっぱ結構こう急だな、改めて読み直すと。
まあまあ、あの、展開無理やりなとめっちゃありますけどね。
ですよね。やっぱその、トンペティと、あの、ストレイトが急に出てくるところも、やっぱ急ですよね。本当に。
また、もう確実にダイヤ殺すためにできたやろみたいな感じやし。
やっぱりこのストレイトに関してはもう2部のことを考えて、とりあえず出しておこうってことだったんですかね。
そうなんですかね。もしかしたら何の考えもなしに出してみて。
それもすごいですね。
なんかに使えたら使おうみたいな。
まあ、あんまり使えなくなったらちょっと殺しとこうみたいな感じ。
そうそうそうそう。もしかしたら死んでたのはストレッツォの方かもしれないからね。ダイヤさんじゃなくて。
そうですね。ただこのトンプティっていう、かなりこれ重要なキャラのはずなんですけどね。
うん。
セペリーさんの師匠ですから。それが、
うん。本当の少年漫画やったら、師匠役はトンペティなはずなんですよ。多分力のない主人公が弟子入りするのはトンペティさんなんですけど。
ええ。
なんか、主人公が指示を受けるのはツェッペリさんで、さらにツェッペリさんの師匠となったら大師匠なわけですから。扱いとしては相当格上の扱いなんですけど。
結構。全然見せ場ないですもんね。
そう。意外となんか、活躍しないっていう。
なんか、ずっと済ました面で、次から次とキリがない場合とか言ってるんですよね。
なんか、いまいち強さが伝わってこない感じやった
んですよ。そうなんですよね。ものすごい強いはずなんですけどね、本当は。
あ、僕、トンペティさんの思い出があるんか。
え、トンペティさんの思い出ある人なんているんですか？
当時ですね、読んでる時に、もう最終回の話をさっきしちゃうんですけど、
はい、
その最終回があった時に、ジャンプを早売りで買ったやつがおったんですよ、クラスメイトで。
あー、月曜発売のジャンプを。
を、前回の週の、もう土曜日か金曜日か手に入れてた。
はいはいはい。
森下くんっていう子やったんですけど、
ええ、
その森下くんがもう最終回のネタバレをしよったんですよ。
あら。
僕に対して。で、その時のネタバレが、トンペティが海の上を歩いて、助けに来るっていう、ネタバレやって。え、嘘やんって。いや、でもトンペティ海の、水の上歩けるやろって。あ、確かに波紋選手歩けると思って。
いやー、ぶち壊しですね。
そういうネタバレ、嘘のネタバレをされた思い出がありますわ、トンペティに関しては。
いやー、
間に合わなかったかいって言ってたよって言われたから。
面白いっすね。
でも、読んでみて全然ちゃうかったやんけっていう話やったんですけど。
トンペティのとの字も出てこないですからね。
でも、トンペティもなんか思わせぶりなこととかしてたじゃないですか。ジョナサンと握手するときにやめとこうみたいな感じ。
ああ、はいはいはいはい。
あれも伏線やったんかなとか思う。
でも、あわよくばどっかで拾おうかなっていう。う
ん、まあ、要はその、
とりあえず網張っとこうかなって感じなんじゃないですか。
ジョナサンが死ぬことを予見してたのかっていうね。
ああ、っていう解釈もできなくはない。
そうなんですよ。トンペティ、意外と侮れないですよ。
セペリさんの未来を読むときに握手して未来を読んでるっていう描写が前にありましたね。
うん。
うん。じゃあ、なんか、波紋でそこまでわかるのっていうのもありますけどね。
あれはもう波紋の能力じゃないんじゃないですか。
ね
え。やっぱり長生きしてるかゆえの。
じゃあもう関係ないですね。
人としての、なんかこう、そういう予感みたいな。
やっぱ読み返してみてわからないところ結構出てくる。
じゃあ、ディオの話をしましょう。
ディオは、あれなんですよね。どんどんどんどん印象が変わっていくキャラクターなんですよね。
正直、一部を読んだ当時の僕としては、
はい。
そんなに長く出てくるキャラクターとは思ってなかったんですよね。なんか。
まあ、二部ではほとんど触れられてないんですけども。
だから三部で出てきた時に、すごいワクワクした覚えがあるんですけど、
はい。
なんか、なんやろな、その、あのワクワクは何やったんやろ。でも、改めて今回読み直してみたときに、確かにこいつカリスマだよっていうのはちょっと思いましたけどね。
カリスマですね。
カリスマですね。
だから
当時3部を読んだときには、一部の敵が、最後の敵ができたことに対するワクワク感っていうのはあったんですけど、
はいはい。
3部を読み進めていくうちに、3部でもディオってものすごい、なんか、すごい強敵みたいな描かれ方してたじゃないですか。なんか、
悪、ね、
絶対悪みたいな感じで。
絶対的な、もう、ラスボス。
でも、当時の僕の印象としては、ディオってそんなに大したやつやったかなっていうのがあって。
ああ。
なんか、ジョナサンの家乗っ取ろうとしてたぐらいのチンピラやった気がするなとか思ったんですけど。
チンピラ言うな。
でも、今回一巻読み直してみたら、お前悪だよって。ちょっと惚れ直しましたけど、ディオは、ね。
印象としては、またちょっと話戻っちゃうんですけど、やっぱ4部から入ってるので、
ええ、
4部だと、まあ、ディオっていう名前は節々に出てくるんです。
うん。
丈太郎さんの回想とかで。
あ、そうかそうか、もう終わった後の話だからな。
そうです。もう死んだ後の。で、あのディオよりも凶悪で、うん、ディオのスタンド、ザ・ワールドよりも強いスタンドが出てこないようにしなくちゃな、みたいなセリフを、あの丈太郎さんが言うわけです。
うん。
だから、あ、 よっぽどディオってのすげえやつなんだっていう印象のまま五部に行って、うん、で五部ではそのディオの息子に当たるやつが主人公、
うん、
でそいつがまたすごい偉い強いと、
うん、
あやっぱディオってのすげえやつなんだなっていうワクワク感のまま三部に行って、
うん、
でああこんなもんなのかっていう、
うんうん、
意外と最後あっけないなっていう。
まあ、アクション漫画の悪役ぐらいの感覚ですわな、サンブラン。
印象ですね。で、2部に入って、まあそこはディオが一切触れられてないのでスルーするとして、6部でですね、まあ沢田さんはまだ読んで、ほとんど読んでないと思うんでわからないとは思うんですけど、うん、ディオがですね、出てくるんですよ。実は。
あ、それは知ってます
か？解放シーン。
プッチ神父でしたっけ？
あ、そうです。
神父と、なんか語ってるシーンとかあったじゃないですか。
そうなんですよ。その辺から、だんだんこのキャラクターが分からなくなってくる、ね。
なんか変にね、なんか、哲学家みたいな感じになってるじゃないですか。六部に至っては。
そうなんですよ。だから、で、それを読み終えた後に一部。
うん。
六部からの一部ってかなりこう、ジェットコースター的。
ギャップでしょ、それは。
え？どれが本当のこいつなんだろうなっていう。
ああ。いや、だから逆に僕は六部のあの、プッチ神父との語ってるディオは、僕の中ですごい違和感があって、
うん、
なんかあんな物分かりような感じじゃないやろみたいな。まあでも、まあ後付けの理屈なものも考えれるからあれなんですけど、まあでも僕の中ではその一部では、なんかその単純な悪役、チンピラをちょっと成長させたような悪役が人知を超える力を手に入れてしまったから、ちょっと調子乗っちゃった的な感じがそこあったんですね。
でも僕もやっぱり全部読んでみて、やっぱそれで正しいよ。
うん。
で、3分の最終決戦で、ジョータロウと戦ってる時に、取るに足らない人間どもを支配してやる、わーとか言ってるから、あ、やっぱりこいつは、最終的にはこういうやつなんだな。
あ、根本ではそうかもしれないですね。要はその自分の思い通りにならへんかった時に、途端にこう化けの皮が剥がれてしまうっていうキャラクターっていうのはそうかもしれないですね。うんうん、ただその、なんつうの、悪のカリスマ性っていうのはもう一部から、もう絶対的にあるなっていうのがあるので、僕は逆に、今一部を読み返したら、一部も結局、最後焦るじゃないですか、なんか。なんかこう、最初余裕かましてて焦るっていうのは、一部からでもそうなんですけども、ある種その悪のカリスマっていうのは、もう一部の時から変わってないなっていう印象を受けたんで、僕は。まあ、ただそのやられ方とか、その、そこの浅さみたいなのは、それ言われる、おっしゃる通りやと思うんですけど。
変わってないですよね。
変わってないんでしょうけど。でも僕はもう一部を読み直した時に、なんかそのディオが特別扱いされる規模をするのもわかるなっていうのは思ったんですよね。
なんかもう。カリスマですね。
鼻からね、その、改心させる気がないんですよ、なんか、作者として。
あ、ディオを。
はい。
ないですね。
ないでしょ、なんか。
でも絶対悪として。
そう、スピードワゴンが言うじゃないですか。こいつは鼻からの悪だぜ、とか言って。
いますね。
あの時に。
ゲロイカの匂いがプンプンするって。
あの有名なね。ネットスラングでも有名な言葉ですけど。あの時にスピードワゴン確かなんか、花瓶かなんか投げるじゃないですか。
はいはいはい。
あの時ディオちょっと避けてるんですよ。
あそこのさりげない描写僕も大好きです。
さって。
ろうそくみたいなの蹴り飛ばすんですよね。
でね、その、でね、その、なんかその、ディオがその、ジョスタッキーを乗っ取ろうとしたきっかけっていうのも、そのお父さんが病気で死んだからじゃないですか。
はい。
で、そのお父さんの病気も、ディオが言わば死ぬように格好した結果じゃないですか。
ああ、毒殺。
毒殺してね、
うん。
で、その、なぜそれをしたのかっていうところに関して、まあ、あの、お母さんにひどく当たってたからっていう。
はいはいはいはい。
なんかそういうエピソードがちょっと語られるじゃないですか。
そうですね。
で、そこだけ見たら、なんかその、お母さん、思いなのかなっていう。見えなくもないですけど。
唯一のその人間らしいエピソードですよね、はい。
でもね、その後一切そんなエピソード出てこないんですよ。
うん。
だから、親父殺すための理由でしかないんですよね、それって。
あー。まあ、なるほど。
作者からしてみたら、いい風に書くつもりが全くないなと思って。
そうですね。
なんか、その、あの、一部の最後に、ジョナサンと自爆するじゃないですか。
はい。
船を爆破させるときに。
うん。
で、普通、なんか悪役にも刃を持たせる展開にするんやったら、なんかジョナサンとの思い出話的なものを感じさせる何かセリフとか入れてもいいんですけど。
あ、そこでもう諦めの境地で。
なんか俺たちもいろいろあったけどな、みたいな感じで終わっていってもいいじゃないですか、うんうんうん、少年漫画やったら。
はいはいはい。
そんな一切なくて、 なんかマギアになってもディオは生き延びることとかを考えている怖くそうなんですよね。
うん、ずっとあがいてますからね。
そうなんですよ。
考えのせい。
そうなんですよ。だから、めっちゃこいつ悪やなと思って、
うん、
むちゃくちゃ、だから、いわゆる、そのガンダムでいうところのシャアとかではないんですね。完全に悪いやつなんですよ。なんか、
理由。真っ黒ってことです
ね。真っ黒なんですよ、うん。理由はないんですよ、悪いことするのに。
その父親を殺す理由でしかないっていうところは結構目から鱗ですね。
だから、三部でね、その、偉い崇高なカリスマみたいなことを。だから、要はその、なんだろうな、なんていうの、そのカリスマっていう言葉が、イメージさせる印象が人によって違うから、あれやと思うんだけど、その、人を引きつける魅力のある悪みたいな、戦うのに理由を持っていて、悪いことにも美徳を感じている魅力的なキャラクターっていう意味ではなくて、本当の意味で、ほんまに悪いやつやから魅力があるっていう、その、なんて言ったやろ、表現がすごい難しいですけど。
なんですかね。
両親を残してないじゃないですか、ディオって本当に。
ゼロです、
ね。ゼロでしょ。
ゼロ。
元は人やのにも関わらずですよ。で、それが一部にも垣間見えたから、ああ、なるほどなと思った。
あそこに痺れる、憧れるってことですね。
まさにそれですね。
なるほどな。で、完璧すぎるわけですよ。で、言っちゃえば。完璧な悪なわけです
。完璧、まあ、完璧な悪。まあ、悪ですね。真っ黒。
純度 100%。
そうそうそう。なんか、いわば、三部でも、ディを改心させるようと思ってできたわけじゃないですか。話的にはね。
まあまあ、そうですね。
でも全然そんなこともなく、全然そんなこともなかったわけじゃないですか。
結構そのディを倒す目的っていうのも三部だと、あれですよね、その、平和を守るためとかじゃなくて、
お母さん救うためでしたよね。
母親を救うために、もう話し合う気すらないですからね。うん、で、ヤクツの息の根をとりあえず止めに行こうっていう。そうそう。
で、ディオの方も、なんかすごい、ジョー・スターキには敬意を入れてるみたいな雰囲気をちょっと出してますけど、
ええ、
あんま考えてないと思いますよね、本当は。そんなに思ってないでしょ。因縁は、因縁は感じてるかもしれへんけど、そんな、立ててはないと思うねんなってすごい思ったんですよね、なんか。
あの、一部の最後の生首で登場して、うん、あれじゃないですか、その、ジョナさんを、尊敬してるみたいなこと言うじゃないですか。
うん。
あれそれも建前ってことですよね。
うん、建前っていうか、格好つけてる感？
ああ、その余裕見せてる俺かっこいい的な。
なんやろな、なんかその、まあ、一般のっていうのがどこまで一般かわかんないですけど、少年漫画として悪役を書くときによく、その、悪役が主人公側に対して、なんか敬意を表して一撃で仕留めてやろうとかね。要はその騎士道精神みたいなところで、言うシーンとかってよく見受けられると思うんですけど、うんうんうん。
はいはいはい。
ディオとジョナサンのそれってそういう風に見えてて、実はそうじゃない気がするんですよ。ただ格好つけて言ってるだけみたいな。いや、ほんまお前そんなこと思ってないよねって。なんか、プライドが傷ついたから、そういう倒し方をして、自分の気持ち満たしたいだけじゃないのっていう。
そうですね。
ね、だからそこが、めっちゃ悪やな、こいつっていう。なんかその、騎士道とか、戦う武人としての、誇りを敬愛したから、そう、じゃない気がするんですよ、なんか。
まあ、三部の一番最後にも言ってますからね。勝てばよかろうなんだ。
そう、
あれはかなり象徴的な言葉ですよね。
だから、そういう意味でめっちゃ、そういう意味で魅力的じゃないですか、逆にね、本当に悪いから。うん、
人間だったらそこまでできねえから、うん、こう、魅力的に見えるのかもしれないですよね、
うん。なんか、そう、だから逆に僕は6部のあの哲学家みたいなディオがすごい違和感があったんですね。なんか。
うんう
ん、でそんなにもの考えるやつやったっけみたいな。
このシーンは、だから何ですかね、こう、頭いいアピールなんじゃないですか。
そうそうそうそうそう。そういう風に見えてしまうじゃないですか、どうしても。
でも、それで正しいような僕は気がします、
うん、そうそう。だから、なんかすごい長年ジョジョの印象だけで僕は育ってきてしまったから、まるでディオが、なんかその、シャア・アズナブルがごとく人間味あふれるキャラクターかなって僕勘違いしてましたけど、改めて話してみたら、人間味なんか全くなかったっていう。
うん、
あの時代にあのディオというキャラクターを生み出せたのはすごい良かったと思いますよ。これ、うん、今の時代からジョジョ一部がスタートしてたら、ディオあんな風になってへんかもしれへんから、
ね。ああ、それは絶対そうですね、うん。
絶対ディオの理由が描かれてしまうじゃないですか。
そうですね。そのステレオタイプなキャラクターっていうのが、できないですもんね、今じゃ。あそこまで。だから逆にその、なんつったらいいんだろう。真っ黒なディオに対して、ジョナサンは白すぎるところがあるんですよね。
まあ、完全懲悪っていう感じですからね。
その白と黒っていう関係が、だんだん、負が進むごとに、ちょっと黒っぽい白になってきて、ちょっと白っぽい黒になってくるみたいな、ところがある気がしますね。6部のプッチ神父も、真っ黒っていう感じは、しないです
し。そうなんですよね。やっぱ、6部なんかも僕ちらっとしか見てないけど、プッチ神父にもやっぱりこう、戦う哲学っていうのができてしまってるから。
すごい描かれるんですよ、理由が、うん。なぜこうなったのかっていう。
だからね、その、ぶっ飛ばした時の爽快感っていうのがそんなないんですよ。
なんかそうですね。
でもディオはほんとぶっ飛ばしたらすごい、3部 の時とかすごい爽快感があったんで。
そうですね。はい、そっかそっか、そのせいか。
ぶっ飛ばしにくいですよね、最近の敵っていうのは。
後味がちょっとあんまり良くない。
かわいそうと思ってしまうじゃないですか、そうですね、悪役に対しても、うん。そういう意味では、ディオという存在は非常に稀な悪役やったんかなとか思ってね。
荒木裕彦が一回インタビューで答えてたのが、第4部の、あ、これはじゃあ第4部の話の時にしようかな。他の部の話はあんましない方がいいような気がする。
まあちょっとチラッと触りの部分だけでも。
要は、第4部のラスボスのさっき出たキラヨシカゲっていうキャラクターは、まあ猟奇殺人鬼なんですけど、なんでそういう癖があるのかっていう、実は裏設定みたいなのがあって、で、それを、出そうか出す前か悩んだ挙句、やっぱそれを書いちゃうと、さっき沢さんが言ったように、悪役の方に同情しちゃって、爽快感もなくなっちゃうし、ドラマが作りにくくなるっていう理由で、端折った理由があるんですよね。
ああ、じゃあ一応、キラヨシカゲも絶対として描かれてるんですか、4部で。
描こうとしてるんですよ。
なるほど。
で、やっぱ少年漫画だからそういうことをやろうとしてたのかなっていう節があって、やっぱその、第7部、ウルトラジャンプに、青年誌で書くようになってからは、だいぶ、少年漫画ではなくなった感がすごいするんですよね。だから、今までの中で一番こう、個人的にはスカッとしない終わり方でしたし、
あら。
だから、ジョジョイコール少年漫画っていう僕の中の認識では、これはちょっとジョジョじゃないんじゃないかぐらい、意外な終わり方というか。
なるほど。
しましたね。ぜひぜひ、沢田さんの意見が聞きたいところではあるんですけど。
スティールボールランは長いな。だいぶ先の話ですよ。
今までで一番長いですよ。24巻ですから。
こんな、ジョジョ第一部だけでももう1時間ぐらい喋ってるというのに。
あ、いや、もうそんなやってます
そんな喋ってますよ。
喋ってますか。ちょっとでもね、せっかくだったらもう出せるだけ出して、絞りだけ絞りましょうよ。
まあでも、一部に関してはそれぐらいかな
。あ、だいたいそんな感じですか。
あと、まあ一つ言えるとするならば、ツェッペリさんの話かな。
ああ、ウィル・エー・ツェッペリのお話を。
やっぱりツェッペリ一族もね、ジョジョシリーズにはもうずっと関わっていたりもしますからね。
そうですね。
ツェッペリさんのキャラが、毎回毎回ちょっとブレるんですよ。あれがすごい気になって。
毎回ブレるっていうのは。
なんか、出始めた時って、単なるちょっと陽気なおっさんみたいな感じで出てくるじゃないですか。
あ、その、初登場時
とか。初登場時とか。でも、なんか、回数が進んでって、吸血鬼の対戦ぐらいになると、えらいおじいちゃんみたいな喋り方する時とかあって、あれこんな師匠キャラやったっけなとか思って、もっと小粋なイタリア人的な感じだった気がすんねんけどなとか思って。はいはいはい、すごいブレるんですよ。
それはですね、もう四季が近づいていってる。だんだんなんとなくもう分かっているんですね。それが、ポコが、ドアの鍵を開けた瞬間、まあ確信に変わるわけですけども、なんとなくこう、薄々気づいてるわけですよ。だんだんもう、そのトンペキに昔言われた四季が近づいてるんじゃないかって。で、だんだんおじいちゃんになっちゃった。
あ、もう一気に老化してしまったんですね。
気分はおじいちゃん。
あれ、ほんま、あれ、キャラ定まってないなとかいうようなシーンがちょいちょいありました。
でもやっぱりツェペリさんのね、覚悟して 最後全てをジョナサンに託すシーンっていうのはまあベタベタですけど、うん、やっぱいいシーンですよね。
やっぱね、師匠が死ぬっていうのは盛り上がりますね。
そうですね。
まあ、命を賭して、まあ、弟子に全てをかけるっていうのは、
うん、
ベタだけども一番盛り上がる方法かなと。
東方腐敗しかり、
また師匠が絶対的に強いっていうのがあればあるほど盛り上がるじゃないですか。
あ、そうですね。
ゼッピリさんなんか負ける時とかないやろみたいな描かれ方最初の方はしてたから。
そうですね。だからちょっと違和感もあるんですよね。なんでこんな小細工にやられちゃうの？
まあ確かに。
だからどうしても自分が犠牲にならないといけない状況で、うん、仕方なくっていう感じだったら分かるんですけど、まあ、普通にタルカスに負けちゃうっていうのは
確かに、ね、
ちょっと下せないなっていうのはありますけど、
タルカスとの戦いやったっけ、あ、ディオと初めてツッペルさんが戦うときに、
はい、
いきなり腕を凍らされてバキバキバキってこう腕が裂けるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あの時にちょっと、あ、ツッペリ弱っと思ったんですよ。まあ弱い。
意外とやられんだ。
そうそう。意外と弱いなっていう。
ただまあ、あんだけ腕裂けてるのに、結構普通に回復してますよ。
そしてスピードワゴンがお腹で温めてましたから。
いや、そんなん、ね、お腹で温めるって言ったらすごい可愛いですけど、あれ、結構大変な作業ですからね。
あんなんで凍傷治ったすんのとか思ったりもしましたけど。
すごいあったかいんですよ、スピードワゴンの中。
あ、ツェッピルさんね、また俺僕、森下くん思い出しましたわ。
あ、何ですか？またなんか嘘つかれたんですか？
いや、あのね、ツェッピルさんがワイン飲んで、波紋カッターつって、
はいはいはい。
口からワインを波紋エネルギーで輪っかにして飛ばしてたじゃないですか。
ちょっと汚いやつですね。
森下くんあれをすごい真似してて、パウパウ、パウパウってなんか言いながら、よくいろんなものを吐き出してたのを思い出しました。
いやー、嫌なガキですね。
今考えたら、森下くん相当ジュジュ好きやったんやなと思いますね。
下くんすごいですね。体張ってますね。
パウパウって言いながら。
パウパウじゃねえよっていうね。
それ思い出しましたね。
いいですね。あれなんですよね。あ、いや、これはじゃあ7部の時に話をしよう。
だいぶ先やな。
7部でもやっぱりその、久々に、セペリの名前を持つキャラクターが出てくるわけ
です。ジャイロツッペリでした。
それでこう一部を彷彿とさせるシーンが。
もしかしてパウパウがあるんですか？
パウパウパウパウではないですけども。
あ、そうですか。
まあ、近い感じですね。
なるほど。まあちょっとそれは楽しみにしときましょう。
はい。セペリさんに関して言うとですね、それこそさっきのタルカス戦で、死んだブラフォードの、甲冑を、バーって蹴り上げて、うんうん、で、その破片がこう、セペリさんに、猛スピードで向かってくるっていうシーンで。
はいはいはい。
地面に出るか、それとも飛んでよけるか。
あった、ダメだ、あった。
どうしてもどっちかに当たっちゃう。ああ、こうなったらこれしかないって言って、当たる面積を最初にして波紋防御ってこう、なんつったらいいんですか、ジャンプして、
ね、
地面に対してこう平行に、まあ寝そべるような感じですね、空で、防御するっていう回があるんですけど、うん、未だに納得できないですよね、このシーンに関しては。
僕はあれ、当時はすごい納得しましたよ。確かにそれが一番当たるとこ少ないなって思いましたもん。
そうだね、これやるんだったら地面に寝てるのと何が違うんだろう。また、
確かに空中でする必要はないですわな。もっと別の避け方は確かにあったかもしれない。
この、だからセンスはやっぱすごいと思いますね。
まあ、あえてやらなくていう避け方ですけどね。確かに。でもね、僕はその、足の裏を、対象に向けたら、それは当たる面積少ないなっていうのはすごい納得してしまったんで。
その、ジャンプする理由がわからないんですよね。
確かにね。確かに。言われてみれば。
ね、足向けて寝てりゃいいんじゃないのかっていう。
言われてみればそうです。
ただ、このシーンかっこいいんですよね、以上に。
かっこいいです。なんか
俺しかない
って。そうそうそう。そうそう、本当に切羽詰まった感が出てたから、ある時は、すごい見ててなるほどって思いましたけど。よくよく考えてみたら、ジャンプする必要はないですから。
こういう細かいことを気にしちゃダメなんですよね。
まあね、でもね、読んでるときあんま気にならないんですよ。そういうもんかって。うん、そんなん言い出しよったら、ツッコミポイントとしては僕、今ふと、話で納得いかへんなって、今思いましたけど、
はい。
水中でブラフォードが戦ってるときに、
はいはい。
呼吸ができないから、一呼吸でも欲しいっつって。で、そのときに、お父さんの言葉を思い出して、その、犬にカバン引かれたら、取り上げるんじゃなくて、渡してもいいと思うんだ。逆をすればいいんだって言われて。
逆に考えるんだ
って。逆に考えるんだ。だから、息をしたいから上に上がるんじゃなくて、潜ろうっていう考え方。で、あの時は、あの時石のね、裏側にある気泡を って一呼吸復活しましたけど、あれたまたまあったからよかったけど、
まあ、なかったら死んでますよね、あそこ。
考え方自体おかしいですよね。いやいやいや、僕おかしいってって。
逆に考えるってすごいです
か。確かに、そう、確かに、その、力の押し引きを考えた場合、無理に反発させるよりも、犬の力に身を預けた方が、カバンは戻ってくるかもしれないですよ。そういう意味での逆っていうのは、そういう意味での逆っていうのは、全然ありやけど、その、潜るか上がるかの逆っていうのは違うんじゃないかなっていう。
この辺のセンスですよね。
でもな、読んでる時は全然納得してたから、なるほど。
やっぱその納得させるだけのこう、なんでしょうね、妙な説得力。
そうそう、妙な説得力。
妙な説得力。騙されちゃう感じ。う
ん、だから、あれですよ、あの、ネットスラングでも有名な、お前は今まで食べたパンの枚数を数えたことがある
の。ああ、あのセリフは、かなり、象徴的ですね。
ね。あれもね、すごい納得するんですよ。なるほどなと。そんなパンの枚数なんかそんな考えないぐらい、ディオは普遍的に人を食ってたんだなっていう。
うん。
そういうのを表すいいセリフじゃないですか。
はい。
でもようよう考えたら、いや、そういう意味ちゃうからってなるじゃないですか。いや、そういう意味で言うてんちゃうねんってなるじゃないですか。
まあ、まあそうですね。
そう。だからディオの非道さを表すには、すごいいいセリフやと思うんですけど。
そうですよね、う
ん。その時は読んでるんですけど、なるほどなーって思うんですけど、ようよう考えたら、いやいや、もう話をしている前提間違ってるからねって。
そうじゃねえよ
って。そうそうそう。だから本当はそこで、そういう意味じゃねえって言って怒ったらいいんですけど、ツェッペリさんそこでちょっとうーってなるんですよ。
ちょっと負けてる。
そうそう。言い負けてるんですよ、そこでツェッペリさんが。
変化また面白い。そう。プロレス。いいですね。
でもなんかネットスラングで流行ってる言葉の結構有名なところが第一部ですでに出てきてたよなとか思って。
第一部のそのネタのされてる割合はかなり高いですね。
だから俺そのパンの枚数がっていうのも俺てっきり俺ずっと第三部やって勘違いしてたから。
ああ、そうなんですか。うん。
一部やったんやなとか思って、改めて読むと。あの、嘘の匂いがプンプンするぜ、もね。俺、あれ、てっきり、ポルナレフが言ってるったもんやって思ってたんですよ。よくあの、ネットスラングってポルナレフのアスキーアートが使われるから。
あれがなんであそこまで有名になったのか、不思議ですね。あのシーンが。
そんなとこですか、一部に関しては。
結構、話した感じですかね。
はい。もう、だいぶ話しましたよ。これ以上、もう出てこないですけどね。
まあ、僕はその、当たる面積を最初にしての話ができたので、だいぶ。これがかなり痛かったですね。
それちょっとあの、実証してほしいな、どっかで。
本当にあれが最初なのかどうかっていう。
ようよう考えたら、あれ、股間に破片当たる可能性っていうのはめっちゃありますよね。
そうですね。足は絶対閉じてないとダメですよ。
まや。
で、もっと言うと、あの、当たる面積を最初にする場合、あの、手を、その、膝の方に持っていくんじゃなくて、うん、あれですね、頭の方に持っていった方がいい。わかります。
もう確かにね。
頭の上でこう手をピンと伸ばして。
確かに。
くっつけるような形。それが最小なんじゃないですかね。そんなとこですかね。
まあそんなとこでしょうか。
ええ
ー。またあの、ね、次、またあの、第2部を。
2部ですね。
ちょっとレンタルコミックで借りてこようと思ってますので。
はい。
まあ読んだ暁には、また
よろしくお願いします。
やりましょう
よ。はい。
まあ、あのね、よろしければ、まあ、8部が終わるまでですね。八部がとか、うちの番組で八部を取り上げるまでですね、まあ、長い徐々、このジョジョプロジェクトに付き合っていただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい。こちらこそよろしくお願いいたします。
というわけで、お送りしたのは、沢田信也と、
北でした。
それでは皆さん、また次回さようなら。
さようなら。